皆さんおはようございます。今日も神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。今日の聖書の箇所はルカの福音書9章の43節 B から48節です。
ルカの福音書9章43節から48節。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。
今日の幸いな人のコラムにあったお話をまずして皆さんにもお分かちしたいと思います。アメリカの第39代大統領のジミー・カーター氏は若い頃ジョージア州で授業をしていたそうなんですが、この時仕事にも成功していて、でも彼は教会の奉仕を決して怠ることはなかったそうです。特に彼のライフワークとなっていたのは、ある地域を訪問してそこで伝道していくというものでした。約束を前もって取って、そして家を訪問して福音を語って教会へお誘いするということを、忙しい中にあっても10年間ずっと続けておられたそうです。そしてその10年間で、たくさんの人たちが教会に来るようになって、彼が全部訪問したのは全部で訪問したのは150件あったそうなんです。で、彼はこのことを誇りに思っていて、神様の御前でも胸を張ることができる働きだというふうに自負をしていたそうです。それから間もなくカーター氏は州知事に立候補をすることになって、生活は一変してしまうんですね。で、彼は毎日毎日選挙のために忙しく走り回りました。精力的に動いていったおかげで彼は見事に当選して喜びに包まれていました。ところが彼はふとこう考えてみたそうなんです。私は10年間で神様のために150軒の家を訪問したことを誇っていた。でも今自分のこの選挙のためにたった数ヶ月で何十万何百万の人と握手をしてアピールすることができたじゃないか、したじゃないかっていうことを彼自身、自分自身に問うて、なんだか自分が恥ずかしくなってしまったそうです。そして神様からの声が聞こえてきたそうなんですが、それはそんなあなたでもいいから、あなたのできる限りの証をこれからもしてほしいということを神様が言われたそうです。カーター氏はそれからさらにへり下って、その後大統領になるわけですが、常に神様を第一として政策を掲げて弱い者を助ける哀れみ深い大統領として仕えることになったというのが今日のコラムでした。いかがだったでしょうか。本当に、社会的な地位は高いところにある彼でしたけれども、身を低くしていつも神様のために仕えておられた方であったんだなということがわかります。今日のこの聖書の箇所はイエス様がこれからご自分が辿られる道について語られます。十字架の道について予言をされるわけなんですが、その後弟子たちの会話というのはどういうものであったかというと、46節以降に書かれてあります。 弟子たちの間で、自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がったというふうに書いてあります。多分これは、イエス様、その後の説でイエス様は彼らの心の中の考えを知っておられてっていうふうに書いてあるので、イエス様から隠れてそんな話をしていたようです。彼らが関心があったのは誰が一番偉いかということでした。そこにイエス様は一人の子供の手を取ってご自分のそばに立たせて、48節にある声をかけられました。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。弟子たちの中に子供という存在、子供を受け入れなさいっていう考えは全く頭になかったと思います。当時は子供や女性たちの地位はとっても低くて、その価値があまり認められていませんでしたし、数を数える時にも女性や子供たちの数は数えられていませんでした。弟子たちは誰が一番偉いのか、自分こそが偉いっていうことを誇っていたんですけれども、そんな時イエス様が言われたのは、そうではなくって子供のような小さい弱い存在の人たちを受け入れるものこそが私が認めるものだ、天国で偉いものだということを言われます。私たちはどうでしょうか。生活の中でなんとかこう自分を誇ろうと、また人と自分を比較させて、ちょっとでも自分が何か優れていると、やった、自分の方が優れていると思って喜んでいたり、どうすれば自分のこの社会的地位やまた周りの人たちの中でちょっと偉くなっていけるかな、認められるかなということに関心を持っていないでしょうか。主は本当に偉いものは弱い人たちに目を留め、そしてその人たちに仕えること、受け入れることだ、それこそが私の喜ぶことだ、私を受け入れることになるというふうに言われました。私たちの歩みがどうか今振り返ってみましょう。弱い人たちや病んでいる人たちや力のない人たち、声を上げることができないような人たちのために祈ってはいるかもしれませんけれども、具体的に何ができるのか、示されたことを実際に行動に移してみてはいかがでしょうか。また実は私たち自身がこの子供のように、弱くて力がなくって、本当に神様の御前には認められるようなものではなかったのに、イエス様がこんな私たちを認めてくださったということ、その恵みをもう一度思い起こしたいと思います。罪深い私たちのためにイエス様はこの地に来てくださって、こんな私たちを受け入れて受け止めてくださって、永遠の命という素晴らしいプレゼントを、命を捧げて与えてくださいました。弱い小さな私たちを受け入れてくださったイエス様の愛を思い起こしましょう。その愛を持って周りの人たち、特に小さい人たち、弱い人たち、存在が認められていないような人たち、そのような人たちを私たちが神様から愛されたように、受け入れられたように、愛し受け入れて仕えていきたいなと思います。誰が一番偉いのか、そういうことばかりを話す群れと、本当にお互いに仕え合っている群れ、全く違うと思うんですね。私たちの教会は、私たちの群れは、私たちの共同体は、本当にイエス様が望まれる共同体となっていきたいと願います。皆さんを通して神の国が広がっていくことを心から願います。今日示されることを具体的に、このカーター氏のように私たちも行動に移していきませんか。皆さんを通して素晴らしい御業が今日なされることに期待をいたします。
希望のないこの地、主よ憐
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。